エネルギーを考えると中でではですね、まあ水力発電よりかやや難しいというかですね、ややこしいっていうか、まあみんなの先入観が強いっていうか、ね、そういったものが風力発電ですね。風の力を利用して発電をしたら、これは自然にも何も影響なく、環境にも影響なくエネルギーが取れるなんて話があってですね、これは嘘ですよ。もちろん嘘だし、それからそういうことを言うエネルギーのもし専門家ってのがいたら、ペテン師かアホかどっちかなんですね。もちろん普通の方がですね、風から電気取れるんだったらいいなと思うのは、別にそれはそうだとか思うんですよ。別にエネルギーの専門家じゃありませんからね。私だってすぐおことを引けとかですねマラソン走れたってできないわけですから、まあ、それはそれぞれ専門は専門ですからね、別にそれ自身がどうってことないんですが、風を利用して発電をするっていうのはどういうことかっていうのをまずちょっとご説明をしたいと思うんですね。風っていうのはエネルギーがあって風が吹くんですね。まあ家庭ですと扇風機、扇風機というのは電気つながないと風が起きないんですけども、電気をつなぐとプロペラが回ってで風を起こしますね。あれとちょうど反対なのが風力発電ですね。今度は風が来てプロペラを回し、回したものが発電機で電気になるっていうわけですから、ちょうど我々が扇風機をつけて風を受けるのと、風を扇風機に、向けて、風を吹いて扇風機が回って、扇風機の後ろにあるのが発電機だとしたらね、それが、電気になるっていうのと一緒ですから、逆ですね。ということはどういうことかっていうと、風っていうのはエネルギーなんですよ。エネルギーですね。じゃあ 風がこう世の中に吹いてるわけですが、この風っていうのがもし風力発電で取るとどういうことになるかっていうとですね、風はエネルギーですから、まあキロワットで表してもいいし、何で表してもキロカロリーで表してもいいんですが、とりあえずキロワットで表しますとね、風上から100ワット100キロワットの風が吹いてくるとしますね、ビュンビュンと。そしてそれを風力発電でプロペラを回すとしますね。そしたら電気が取れるわけです。これは扇風機の逆ですから取れるわけですね。だけども風を電気に変えるときに効率っていうのがあってですね、やっぱり一部しか取れないんですよ。まあ取れても 40% ぐらいですから、 100kW の風が吹いてきて、それから 20kW の電気を取ろうとすると、まあ 30kW は熱になって逃げちゃうわけですね。これ効率なんですけど、どうしても逃げちゃうんですね。ですから 100kW の風に対して 20kW の電気を取ると、その風力発電所の近くで 30kW の熱が出て、そしてこれはもう熱ですから、ちょっとそこら辺の周辺の温度をちょっと上げるだけで終わりですね。それで、下手のその風力発電所の下手の風は 50kW 半分になりますね。 100kW の風が吹いてきたら下手は 50kW になります。そうすると風によって生きている、もちろん活動している自然というのは何かというと、まず第一に樹木なんですよ。木ですね。樹木、樹木っていうのはですね、あれなんで生きてるかっていうと、小学校では難しいんで、太陽の光で光合成をしますと、その時に、空気中の CO2、 今でいう温暖化ガスと、それから地下から吸い上げた水分、水と CO2 を太陽の光で反応させて、炭素化合物を作りますと、こう教えるわけですね。まあ、その通りなんです。ところがその時に何が必要かっていうと、そこでエネルギーを吸収したり出したりしなきゃいけませんので、葉っぱの表面からですね、水分を蒸発させて、それで樹木が仕事をするわけです。仕事の熱を外に出す。これがもうどうしても必要なんですね。まあこれが直感的に分かりやすいのは、例えば正月になると大学生が箱根駅伝でしますね。箱根駅伝をテレビでご覧、ほとんどの人がご覧になっていると思いますが、走ってる人はランニングですよ。あれ学生で元気がいいからランニングじゃなくて、走る時にはエネルギーがどんどんどんどん体から出るので、それを冷やさんといかんですね。これ冷やすっていうのが大切なんですね。ですからいい記録を出そうと思ったらランニング着なきゃいけないわけです。ところが沿道で見てる人はみんなコート着てますね。 寒いからですよ冬で。じゃあなんでマラソン選手は駅伝選手は寒くないのっつったら、どんどんどんどん体の中の熱を出すからなんですね。つまり樹木も生きる意味じゃそうなんです。我々人間はですね、37度の体温ですね、大体。でこれはあの周辺温度が26度で、人間の活動でですね、やっぱり外に熱出さなきゃいけないんですが、大体11度の温度差、37-26=11、11度の温度差がないと人間が歩いたり食べたり物を考えたりすることができないんですよ。ですから、11度の温度差をつけてるので、体温の37度っていうのは、室温っていうかね、我々が生活する温度よりかずっと高いことになってるわけですね。でまあ冬なんかはもう少し温度が、周辺温度が下がりますから、着物を着て、まあ、熱が取られすぎるのを防ぐっていう、こういうのが、まあ人間が活動する原理で、それも全く樹木も同じですね。樹木も命ありまして、で葉の表面からあの熱を取る、この熱を取るのは風なんですよ。だから風がなくなったらですね、ほとんど熱は飛びませんので、樹木は、計算上は100本の木が100キロワットで100本の木が育ってたら、それが50キロワットになったら 50本の木に減るんですね。そんなことはないよってだいぶ昔、今から30年ぐらい前はよく言われました。最近はそんなこと言う人は少しずつ少なくなってきましたが、まあそういうことなんですね。でそれから風を利用しているのが、例えば洗濯物ですね、主婦の。あれも風が吹かないと基本的には乾かないんですよ。まあ緩い風でもいいんですけどね。それから地面がジメジメしてないでしょ。地面がジメジメしてるっていうのは、あれ風が吹かないから地面の土が取れないんですね。ですから苔みたいなのもばっか生えてすごく不衛生になっちゃうんですね。もちろん生物、動物ですと蝶々が飛べないとか、それから鳥が飛べないとかいうことになるわけですね。よくトンビが上昇気流で飛んでいるってことで、やっぱり気流がいるわけですね。つまりトンビが上昇気流で飛ぶというのは、普段は自分の羽をバタバタさせるエネルギーで、そのバタバタさせてやっぱり空気の風でその熱を取るんですけどね、それで飛ぶんですが、それも大変だと。ちょうど上昇気流が来たらそれに乗って飛ぶというんですけど、上昇気流を出すにはやっぱり風のエネルギーがいるわけです。まあ、したがって100キロワットの風から50キロワットを取って、人間が20キロワットの電気を得るとですね、30キロワットが熱になり、残りの下手の木も草も、それから地面も、それから鳥とか蝶々も全部半分になっちゃうんです。それは当たり前ですね。エネルギーが半分になるわけですから。自然エネルギーっていうのはですね、非常に弱いもので、あらゆるものが使ってるわけです。つまりエネルギーがないと生物も何も無生物もちゃんと生きていけないんですね。ですから人間は非常に膨大なそのエネルギーを使いますので、人間が環境に手を入れて何かするとですね、動植物とか自然というのが非常に大きく傷つくわけですね。まあ少なくとも現在の状態で終わることはできないわけです。特に日本のように人口が超密で、日本は先進国ですから一人当たりのエネルギーが非常に多く使うもんですからね、こういう国は自然の利用というのをよっぽど慎重に構えないとですね、思わぬことが起こるわけですね。だいたい私が計算してみますと、日本のに降り注ぐ太陽エネルギーから、まあ、いろんな効率があって樹木なんかできますけれども、日本がもしですね、もう石油なんか使うの嫌だと、その森林を切って薪で生活しようと、昔はちゃんと薪で生活してないかとこういうふうに言う、まあ、アホっていうかですね、これは全部欲得が絡んで嘘をついてるんですが、まあそういう人もいるんですけどね。まあ江戸時代の一人当たりのエネルギーって言いますとね、自動車も汽車も何もありませんし、暖房も冷房も非常に貧弱ですし、まあ、いつもこう扉は窓っていうか窓もありませんからね、ガラスがないから、だから開けっぱなしで生活をしてたわけですから、まあ、そういった今よりか100分の1とかですね、まあ、そういったのものならいいんですが、 現在では日本の自然っていうのがですね、日本人の使ってるエネルギーに比べるとものすごく自然のエネルギー少ないんですね。ですから自然エネルギーとか再生可能エネルギーって、これ言い方が間違ってますが、そういったものっていうのは環境を破壊するっていうことですね。じゃあ環境を大切にしようという人が水力発電とか風力発電っていうのは、まあ専門家に騙されてるか、あるいはその人本人がペテン師で、そういうことを言えばみんなが、感心してくれるだろうと思ってると、そういうことですね。まあ、風力発電はピンとくる人が少ないと思いますけれども、まあ、風力発電は非常にこう洋上風力発電で非常に特殊なところに立ってるという場合は若干別ですけど、まあ、今のところそういう技術はありませんのでね、やはりこれは非常に問題であるということが言えますので、まあ、よくよく注意して、まあ、計算できるならご自分で計算して、そしてお考えになった方がいいんじゃないかと思います。